説教、私たちをも用いて、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。新しい年度を迎えてといってももう2ヶ月ぐらい経ちましたけれども、新しい年度のテーマ聖句ですよね。これを、受け取って歩み出しています。で、この箇所、じゃあ最初にちょっと一緒に読んでみましょうか。皆さんの右前にありますので、今年度の主題聖句を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ28章20節。はい、この御言葉を受け取って歩み出していますね。特にこのイエス様が私たちとずっと共にいてくださるという約束が、単に一緒にいるから大丈夫だよ、嬉しいねっていうことではなくて、それもありますけどそれだけじゃなくて、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいって、イエス様のことを伝えていくっていうことをセットでね、与えられている約束なんだっていうことをお話してきたと思います。で、そのことをですね、ちょっと深く掘り下げるためにご一緒にヨハネの14章のところを読んでいきました。で、いよいよ今日はその最後になりますね。残るところを一緒に読んでいきたいというふうに思っています。今年度は特にイエス様と集まるっていうこと、イエス様と出かけていってイエス様と招くんだ、そのことを繰り返しみんなで一緒に分かち合ってきました。14章のところではイエス様を伝えるということ、そして御言葉によって、御業によって、精霊の働きによってイエス様に出会うことができるんだ、そのことを見てきました。で、今日この最後では、私たちを用いてイエス様を伝えたいんだということ、そのことを一緒に見ていきたいと思います。さあ、じゃあ、前置き長くなりましたけれども、一緒に御言葉を見ていきましょう。最初は、21節から24節を一緒に読んでみたいと思います。ヨハネ14章の21節から24節。ちょっと長いですけどね、一緒に読める方は読んでみてください。いきます、せーの。私の掟を受け入れ、それを守る人は私の父に愛、私を愛する者である。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。はい、こう書いてあります。ちょっと長く読んでもらっちゃいましたけれども、まず最初は最初の言葉に目を留めてみたいと思うんですね。イエス様はこういうふうに言っています。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである、こう言ってます。掟って何でしょうか。掟っていうとね、言葉のニュアンス的に、なんですかね、忍者の里で守られている掟みたいな、そんな感じのイメージがありますよね。こう守らないとなんか厳しい罰則があるっていう、なんかその鉄の掟みたいな、そんな感じのイメージがあると思います。もちろんね、言葉の意味としてそういうのはあると思うんですけれども、関連して考えられる聖書の箇所っていうと、私はですね、最初に連想したのが詩編の119編っていうところだったんですね。別に開けなくてもいいですけれども、詩編の119編って皆さんご存知でしょうか。一番長い詩編で有名なんですね。めちゃくちゃ長いんですけれども、それはですね、ヘブライ語のアルファベットの順に、頭がね、それで出てくる、あゆよ作文みたいな感じで、もう全部日本語で言ったらね、50音全部でやるみたいなことですから、すごい膨大な長さの詩編なんです。で、ところがですね、この詩編はすごく長いんだけど、テーマは一貫していて、毎節毎節ごとに聖書の言葉、御言葉っていうことが出てくるんですよ。で、それもですね、御言葉っていう言葉で出てくるわけじゃなくて、いろんな表現で聖書の言葉のことが一節ごと出てくるんです。その中にこの掟という言葉も出てくるんですね。これはあくまで日本語訳の場合ですけれども、掟とか教えとか戒めとか、そして御言葉とかね、そういういろんな表現で出てくるんです。その中にこの掟という言葉も出てくるんですね。 ちょっとこの新約と旧約では言葉が違うので全く同じとは言えないですけれども、言いたいことはですね、御言葉だって思ってもらったら話が早いかなと思うんですよ。そう考えてみると、私の言葉を受け入れてそれを守る人は私を愛するものなんだってイエス様がそう言ってる、そう考えていいと思うんですね。イエス様の御言葉に、イエス様が言っていることに従う人はイエス様を愛する人だねって、そうイエス様自身が今日語っています。しかもその人に私自身を表すって、そうイエス様は約束してくれているんですね。私の言葉を守る人は私を愛する人、その人に私はね、私を表すんだって、そういうふうにイエス様は言っています。イエス様が自分自身のことを表してくれるってどういう意図があるでしょうか。それは一つはね、私たちが嬉しいですよね。私たちがイエス様の言葉に従ってイエス様が私たちのうちに現れてくれるんだったら、あ、イエス様いるんだなってね、御言葉に従ってよかったって、イエス様が共におられるって嬉しい、これ一番の理由かもしれないです。でも同時にですね、もう一つはさらに重要なことがあると思うんですね。それは何かっていうと、そのイエス様の言葉に従う人にイエス様は自分自身を表すわけですから、私たちを通してみんながイエス様に出会うことができる、このことが言えるわけですよね。つまりイエス様に従う人、イエス様の言葉を行う人、この人を通してイエス様はご自身を表すんだって、そうおっしゃっているということです。よろしいですか。まとめますけれども、皆さんを通してイエス様はご自分を表すんだって、そうおっしゃってるんですね。イエス様の言葉に従おうとする、従う皆さんを通してイエス様ご自身を表すんだって、そうおっしゃってるんです。でここでですね、ツッコミが入ります。私はこの14章の好きなところは、弟子たちがちょいちょいツッコミを入れてくるところなんですけども、それぞれね、いろんな人がツッコミを入れてくるんですよね。最初トマスで、2番目はフィリポが、ちょっと口を挟んできました。で今日のところではですね、イスカリオテでない方のユダっていう微妙な説明の仕方をされているユダ君が、入ってきてくれるんですね。そう言わないとね、あのユダかなとかって思っちゃいますのであれなんですけども、ちょっとかわいそうな紹介の仕方ですよね。じゃない方のユダっていうやつですけども、とにかくこのイスカリオテじゃない方のユダ君が口を挟んでくれます。でね、トマスもフィリポも、ある意味代弁者のような姿でしたよね。彼らが言ってくれるんだけど、私たちの言葉であったり世の人々の言葉であったりしました。このイスカリオテじゃない方のユダ君も、ある意味ですね、私たちの代弁者だと思うんですね。どんなこと言ってるでしょうか。22節のところ読んでみました。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに世にはそうなさらないのはなぜでしょうかって、こういうふうに言ったんですよね。世にはご自分のことを表さないのはどうしてですか。私たちにはご自分のことをちゃんと、見せてくれるのにどうして世に表さないんですか。この世っていうのはヨハネの福音書では結構重要な意味があります。何度か紹介しましたが、ヨハネの1章10節のところに世とは何かってちゃんと書かれてあるわけですよね。そこを読んでみると分かりますけれども、要はイエス様のことを認めない人たちのことです。イエス様のことを信じない人のことを世と言います。そう考えてみると、このユダの言葉って至極最もなんですよね。イエス様って私たちにはね、ちゃんとイエス様ご自身のことを見せてくださるけど、一番信じたらいいその人たち、まだ信じてない人たちに直接見せてくれたらいいんじゃないですかって、そうユダは言ってるわけですよね。アーメンと思いませんかって、ここで使うのおかしいですけど、私はそうだなって思うんですよね。だって直接ね、私たちがどうこう言うよりも、イエス様がひょって出てきて、さあ私だ信じなさいってトマスにやったみたいにやってくれた、話が早いじゃないですか。もうでイエス様できるはずですよ、神様ですから。じゃあやるかなって思ったらすぐできると思うんですよね。でもどうしてそれしないんですかってユダ最もなことを聞いてくれました、それに対してイエス様の答えは何だったでしょうか。それは、23節のところでしたね。私を愛する人は私の言葉を守る、私の父はその人を愛され、父と、私とはその人のところに行き一緒に住む、こういうふうに言ってるんです。私の言葉を守る、私のことを愛してくれる人のところに私も父なる神も共に行って住むんだって、こういうふうに言ってるんです。わかりますよね。つまりどういうことでしょうか。どうしてあなたが直接行ってくれないんですかって、 問いかけているのに対して、私はあなたを通して表したいんだって、そう言ってるんですよ。私たちは、私と父なる神はあなたを通して自分を表したいんだって、そう言ってるってことです。これすごいことですよね。驚くべきことだと思います。誰がどう考えても直接が話が早いと思います。イエス様直接行ってみんなに会ってくれたら、みんなもうそれは全然話が早いと思います。でも不思議ですね、イエス様はあなたを用いたいと言うんです。あなたを通して自分のことを見せたいっておっしゃるんです。あなたを通して私のことを示したいって、表したいって、そうおっしゃってるっていうことなんですよ。不思議です。でもイエス様はこの私たちを通してこそご自分を表したいんだって、そのことをよく心に留めたいと思います。もうすでに先週も話したことですけれども、私たちがイエス様の御言葉を生きるときに、聞くだけじゃないです、私たちは聞くだけじゃなくて実際にそれに生きるときに、人々には見えるんですよね、イエス様の姿がチラッチラッて、はっきり見えるかもしれないけど、多分多くの場合はチラッチラッとほのかに見える。そして本人も会ってみたいって思うようになる。これが実際に起こる出来事ですね。ですから私たちは招かれています。御言葉に生きること、そして伝えること、これ両方セットですね。御言葉に生きてなかったら、言った言葉は、こいつ嘘ついてると思われるし、言った言葉が、実際にその御言葉に生きるって姿があるときに、ああそれ本当なんだなって、本当にその通りなんだなって見えますね。どちらが欠けててもダメだと思います。私たちが本当にイエス様と一緒に生きていくときに、イエス様にみんなが出会うことができるんだって、それをイエス様したいんだっていうことを覚えていきましょう。さあ、じゃあ次のポイントに行きたいと思います。今度は25節26節をご一緒に読んでみたいと思います。25、26を一緒に読んでみます。いきます、せーの。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。はい、こういうふうに言っています。私はあなた方といたときにこれらのことを話した、そういうふうに言っています。まず私たちはもうすでに聞くべき言葉を聞いています。もちろん皆さん聖書を読んだ方がいいですよ、より一層いっぱい読んだ方がいいに決まってるんですけれども、でもイエス様が必要として今あなたに、そして、あなたにというのはあなたの人生のためにということじゃなくて、あなたを通してイエス様を示すためにあなたに必要な言葉はもうすでに語ってあるって、そういうふうにおっしゃってるってことです。私たちはすでにその言葉を聞いています。そしてさらにすごいことを言ってるんですよね。私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるって、こういうふうに言っています。私たちはすでにそれを受け取っていて、そしてその言葉を、聖書をまだ知らない人たちに分かち合おうとするときに、共に開こうとするときに、聖霊がそれを教えてくれるって、解き明かしてくれるって、そのことをここでは約束してくださっているんですね。私たちがこの聖書の言葉を伝えようってするときに、イエス様を連れて行ってイエス様を紹介しようってするときに、私たちは尻込みするかもしれないですね。ちょっと難しいんじゃないかなって、私まだ全然そういう知識がないしちゃんと勉強してないんですけどって思うかもしれないですね。でもそうじゃないんだよってイエス様はそう言ってるんですよね。それは何かっていうと、あなたも聞いているって、そして聖霊が解き明かすって、聖霊が全部ちゃんと思い起こさせてくれるし、必要な言葉は備えてくれるって、だから恐れないでいくんだって、そのことをイエス様は語っているんですよね。国語的な能力が必要なのではありません。もちろんね、あったら得かもしれないです。でも必ずしも必要じゃない。ただ一緒にイエス様がそこにいるって信じる人が御言葉を開くならば、聖霊が働いてくださる、このことを本当に私たちは信じたいと思うんですね。信じて実際にやってみたいと思うんです。 私いろんなタイミングでその福音を伝えるっていうことをまあ、こう何ですか、こうそのステップをねいろんな人にお話したり公園とかでね話したりする、公園ってパークじゃないですよなんもう先生も言葉がめちゃくちゃになってますけどお話したりするときとかに言っていつも言っていることなんですけども、こう聖書をね一緒に読みましょうってやるときに、いや私口下手だからちょっとなとか、あんまり聖書の知識がないからちょっとなっていう人たくさんいるんですけれども、それね逆なんです、どっちかっていうと。できたらできるだけ皆さん苦手な方がいいぐらいだと思います。なんでかっていうと、その方が相手の人安心だと思います。めっちゃよく分かっている人がガーガー言ってきたら私この人に信じ込まされるわと思いますので、そうじゃない方がいいと思います。そうじゃなくてイエス様に出会った方がずっといいので御言葉は教え込む必要が全然ないので、イエス様と出会うということだけに集中した方がいいですね。そのためには皆さんの能力はどっちかというといらないです。逆にない方がいいと思います。この人ちょっとなんか頼りないなって、この人なんかさっきからずっとしどろもどろでつっかえてるなって、でもなんか一生懸命やろうとしてるなっていうことだけ伝われば、この人は私に悪いことしようとしてないなってことだけ分かれば十分です。だからあとはイエス様が会ってくれますから、あなたに会う必要なんか全然ないって言っちゃう申し訳ないけどあなたに会わなくてもイエス様が会えばいいので、そう思ってねやったらいいです。だから私ちょっとなっていう人ほどイエス様はね用いたいって思ってますので、私ちょっとなって今思ってる人はあなたのことを呼ばれていると今日は思っていただければいいかなというふうに思います。そうすると皆さんの中に聖霊が働きますね。私はちょっと苦手だなって思ったら聖霊が働いてくれますね。そのことをぜひ信じて、どんなタイミングでもいいです。どうぞもちろん礼拝でね一緒に御言葉に触れるもいいし、こういうね今週説教とかね思い巡らし見てもいいし、いろんなテキストもあるし、あるいはもうね、一緒に聖書を読むだけでもいいと思います。そういうことを、ぜひ、チャレンジしてみてほしいと思います。イエス様と出かける、そして招くということ、ぜひ考えてみてください。そんなに難しく考えなくていいので、本当に何ですか、好きな本紹介するのと同じようなぐらいの何、ですかね、ナチュラルさでいいと思うんですよね。ぜひそれを考えてみてほしいなと思います。さあ最後いきましょう。残る27節から31節をご一緒に読みたいと思います。27節から31節のところをご一緒に読んでいきましょう。はい、いきます。せーの。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語るまい、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。はい、そう言っています。ここでは、この主題聖句ですね、マタイの福音書の28章の最後のところと、基本的に内容としては同じことをですね、また言い方を変えて言っていると思うんですね。あなた方行って、すべての民を私の弟子にしなさいって、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるってこう言ってます。さあ立て、ここから出かけようって。私はあなたと共にいる、私はあなたに平和を残すって、本当に同じことを語っていると思うんですよね。そしてイエス様は世は知るべきだってそう言っています。まだ私のことを知らない人たちは知るべきだって、最高って、そういうふうに私たちに呼びかけているんですよね。でその中で、これが最後の、ね、メッセージですよ。この一連のシリーズのメッセージの最後で、さあ行こうってイエス様が私たち呼びかけているって、これが最後なんですけれども、それに合わせてですね、ちょっと面白いことをイエス様はここで言ってるんですよね。でそれは何かっていうと、27節のことです。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるなって、こういうふうに言ってます。 何が不思議かっていうと、言ってる内容は不思議じゃないんですよ。実にイエス様のメッセージだなと思います。でもタイミングです。それなぜかっていうと、イエス様ね、一番平和じゃないはずなんです、このタイミングって。なぜかというと、ヨハネの福音書って、最後の晩餐というか、その最後の夜がものすごい長いんです、割合として。実はこの13章とか14章はもうすでにその最後の晩の話なんです。これが何章も続くんですね。最後の弟子たちとの時間に何章も費やしてるんです。だからこれどの場面でイエス様言ってるかっていうと、明日死ぬ日です。夜が明けて明日惨殺されるんです、十字架にかけられて。しかもこのあと捕まって裁判のところに連れてかれて、めちゃくちゃなこと言われて、その後鞭を打たれてボロボロにされて、で十字架を担いでいって、殺されるんです。これがこの後控えている出来事です。もう本当に直前です。この後ね、誠の葡萄の木話して、聖霊の話して、で祈ったらもうそれです。その後すぐ逮捕されます。もう本当に1時間前とかそんなもんだと思います。そんな時間もないぐらいです。そのタイミングでイエス様はこれを言ってるんです。私は平和を残すって、私の平和をあなた方に与えるって、恐れるな、騒がる、心を騒がせるな、怯えるなって、こういうふうに言ってるんです。イエス様にとって、本来であれば平和と真逆のタイミングでこのことを言ってるって、それは本当に大切なメッセージだと思います。なぜそう言えるんでしょうか。それはまさにこの後一番平和じゃないことがイエス様に訪れて、その結果として私たちに平和が与えられるからですね。ありとあらゆる裁きがイエス様に臨みます。それは私たちが受けるべきものです。でももう私たち受けないんです。なぜかというとイエス様が受けたから。そして死が訪れます。しかしそれもまた私たちに訪れないんです、もちろんこの地上の旅路は終わりますけれども、でも永遠の命が与えられます。復活の命がその先にあることが明かされます。確かに事実としてこの後起こります。だからイエス様言うんですよね、心を騒がせるな、怯えるなって、平和があなた方にあるんだって、だからさあ立て、ここから出かけようって言うんですよね。イエス様がね、さあ立て、ここから出かけようってこの後捕まるんですけれども、そのことを言っているわけですね。でこの一連の言葉の、そして祈る直前、最後の最後でイエス様はまたそのことを繰り返すようにして、もう一度違う言葉で言います。そこもちょっと最後読んで終わりたいと思うんですね。ページペラッとめくって、ヨハネ16章の33節というところをちょっと見てみましょう。ヨハネ16章の33節、ちょっと読んでみたいと思います。じゃあ開いてくださったら一緒に読んでみましょう。ヨハネ16章33節いきます。せーの。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。はい、こう言っています。これがだから本当に最後の言葉です。だってこの後祈り始めますから。で祈り終わったら捕まります。裏切られて逮捕されるって書いてあります。だこれが本当にその字の文章として弟子たちに語った最後の一言はこれですね。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためだって。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出せって、私はすでに世に勝っているって、こういうふうに言われるんですね。確かに苦難があります。私たちは歩みの中で必ず苦難というのが通るんですよね。で思い出してください。私が与える平和は世が与えるように与えるのじゃないって言います。普通の人はっておかしいの、私たちが普通じゃないみたいになりますけれども、多くの人は思います。できるだけトラブルがないのが平和だって、できるだけ何もないのが平和だって、あるいはあの人がいなければ平和だ、あのことがなければ平和だって、そう思います。でも苦難はあるんです。苦難はあるってイエス様は言ってるんです。必ずそれは訪れる。でも私が与える平和というのは全部取り除いていって残る一時的なその場しのぎのものじゃなくて、私の与える平和だって、そういうふうに言ってるんですよね。それはもう本当に究極的なものです。どうしてそれ言えるのかって、それは私はすでに世に勝っているからだって、そういうふうに言ってるんですね。私たちが覚えなければいけないことは何かというと、結末はもう決まっているということです。 結末はもう素晴らしいものになっているってことなんです。このことを私たちは覚えて一歩踏み出していくということがいつも必要ですね。私たちはギリギリのことをやってるわけではないんですね。で、確かに私たちの実際の歩みはね、いつもギリギリに感じるんですよね。神様もうちょっと豊かに与えてくださったらいいのにとか、神様もうちょっと楽ちんにしてくれたらいいのにと私たちはいつも思うかもしれない。思ってなかったら幸せだと思いますけども、神様はいつもカツカツだなと、もうギリギリしか、ギリギリちょっと足りてないような気がするなとかって、そういう感じのところがあると思います。でも、そうじゃないんですよね。それはその時点ではカツカツに見えるかもしれないけど、それをも通して神様は、私が与えるものが豊かだってことを示す。そして何よりもギリギリのところでずっと戦ってて勝つか負けるか分かんないようなことを今私たちはやってるんじゃなくて、もう結末は決まっているって言ってるんです。私はすでに世に勝っている、私は勝利しているんだって、もう結論は決まっているんだって、私たちはそのプロセスを歩んでいるだけなんだってことですよね。だから私たちが信頼するべきことは何ですか。それは勝利に向かって歩んでいるんだっていうこと、カツカツに見えるかもしれないけれども、ちゃんと十分だし満たしてくれるんだってことを信じるということ、そのことを私たちは本当に覚えていく必要がありますね。その上で私たちが最高っていうこの声に耳を傾けて、あ、行くんですか、じゃあ行きましょうかって一歩踏み出すときに、それは必ず良いものになるということですね。私たちがイエス様のために何かしようと思ってやったらですねもちろんちゃんと聞かないで適当なことやっちゃダメですよ。もうこれがいいに決まってるとか言ってめちゃくちゃなことやるとよくないですけれども、ちゃんと聞いて普段ちゃんと神様、イエス様と向き合って、その中で、あ、じゃあこれチャレンジしようかなって、あ、でも大変そうだなって思ってもチャレンジするなら絶対神様喜びますよ、イエス様喜びますよ。喜ばないわけがないじゃないですか。私たちが勇気出してやってみようと思った時に嬉しくないわけないわけですから、必ずそれを神様は祝福する、イエス様は祝福するし喜ぶんだってことですね。このことをぜひ覚えたいと思います。しかももう一つ約束がありますね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるんだって。だから本当に私たちは信じて、最初の一歩ですよね、踏み出していきたいなというふうに思います。皆さんがそれぞれの一歩、どんな一歩があるだろうかって今考えていることをぜひ祈っていただきたいと思います。そしてそのことを、これあなたの御心ですよねって、じゃあ一歩踏み出しますんでよろしくお願いしますって言ったら、私これ御言葉の約束だから約束できますね。私が約束するんじゃないので約束できますけど、必ず祝福されますね。素晴らしいものになると思います。ぜひそのことを、やってみていただきたいなと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に今日の御言葉を思い巡らして、また応答の祈りをしていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈りましょう。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。イエス様、あなたがそのように今言ってくださっていることを感謝します。それぞれの私たちの旅路にあなたがまた共に踏み出してくださって、そして私たちが手がけようとしていることを全てをあなたが祝福してくださり、あなたの栄光を表すものとしてくださるということを改めて約束として信じて感謝をいたします。どうぞお一人お一人祈ったことをあなたが受け止めてくださり、また共に歩み出して答えてくださるようによろしくお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し期待し委ねて、 尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。